ということでですね、今日から FM 舞鶴の放送を店内で流していただいているお店の紹介コーナーを始めることになりました。シリーズの第1弾として本日は株式会社村田舞鶴堂、舞鶴堂書店の代表取締役社長の村田清さんにお越しいただいております。村田さん、こんにちは。はい、まずね、この舞鶴堂書店さんの場所を教えていただいてもよろしいですか？
はい、の前でございます。
西舞鶴郵便局の前にあるということですね。はい、はい、でこの FM 舞鶴の放送を店内で流してくださっているということなんですが、何かきっかけはあったんでしょうか？
はい、ですね、開局当時から、流したかったんですけども、ちょっと電波の具合が悪いかどうかわからなかったんですけど、入りにくかったんです。で、そうこうしているうちに、友人の、県知事の大野君から FM 舞鶴のホームページを見たら、受信の、やり方が書いてあるというふうなことで、ちょっと工夫してみました。
具体的にどういう工夫をされたんでしょうか？
ですね、ホームページを見まして、電線をうまくこう巻いてしたら入るようになりました。
入るようになりました。よかった。
ですから、ね、悩んでいる方、ちょっと、ホームページ見ていただければいいかなというふうに思います。
ありがとうございます。そうなんです、実はね、 FM 舞鶴のホームページの、 右上の方にね、放送の聞き方っていうところがありますので、そちらクリックしていただくと、その聞こえにくい時の対処法なんかが載ってますので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。さあ、この FM 舞鶴の放送を店内で聞いていただいて、何かご感想やご意見はございますでしょうか？
そうですね、お客様からちょっと舞鶴のことが放送されてるからっていうふうに、興味を持たれたり、そういうお客さんには、FM の 77.5 で、放送してるからというふうに、宣伝もしております。
ありがとうございます。
また、スタッフからも知り合いが出てるなっていうふうなことで、みんな興味を持って聞いております。
ありがとうございます。スタッフの方もお客様も聞いてくださってた、
そういうことですね。
さて、このね、舞鶴堂書店さんなんですが、はい、大変歴史のあるお店のようですが、創業はいつでいらっしゃいますでしょうか？
ですね、はい、大正15年です。今年90周年を迎えます。
おめでとうございます。創業90周年、はい、
そうです、私で3代目になります。
はい、
それでですね、90周年ということで、昨年もしたんですけれども、9月18日に紅茶った100円商店街というイベントが商店街であるんですけれども、それを記念しまして、お話玉手箱の方に絵本の読み聞かせというのを行いたいというふうに思っております。場所は舞鶴堂書店の横の特設会場で行います。
絵本の読み聞かせ。
そうです、はい、そうなんです。子どもたちにね、本の良さを知っていただきたいなということで、去年からなんですけども、行っております。
なるほど。これが、はい、9月18日とおっしゃいました。
はい、9月18日の日曜日、11時からと、14時からを予定しております。
あ、2回されるんですね。
そういうことです、はい、
そしたら11時からと2時からと、はい、直接もその舞鶴堂書店さんに、はい、その横の直接
横に、はい、来ていただければ大丈夫です。
なるほど。はい、対象は何歳ぐらいの方でしょうか？
だいたい小学校1年生ぐらいが主になるんじゃないかなというふうに感じておりますけれども、はい、幼稚園の方でも OK です。
はい、だいたい幼稚園から小学生くらいまでの方、はい、のお子さんがいらっしゃる方は、ね、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。はい、そしてね、この創業90周年ということで、記念にブックカバーを新調されたというふうにお伺いしたんですが。
そうなんですよ、はい、3枚作りまして、文庫新書のと、一般書と、3種類つきました。文庫新書の方は、西舞鶴をイメージしたものと東舞鶴をイメージしたもの、うんうん、あと一般書の方につきましては、舞鶴全体の地図となっております。
はい、この3種類があるということなんですが、これもらえるの知らない方多いんじゃないですか？
ちょっと PR 不足もありましてあれなんですけども、はい、店のスタッフに行っていただければ、はい、舞鶴のカバーしてっていう風に言っていただければ、無料で、はい、カバーさせていただけます。
はい、そしたら舞鶴堂書店さんで本をお求めの際は、はい、カバーをつけてほしいという風に、はい、そういうことですね、一言おっしゃったら、はい、その本のサイズに合わせたカバーをつけていただけると無料で。
はい、
なるほど。 これね、ぜひぜひあの観光客の方にも、
そうですよ、ね、
持って帰ってもらいたいですよね。
はい、あの舞鶴というあの京都っていう舞鶴というのに海がないっていうふうにちょっと学生時代言われたもんで、やっぱりね、なんとか舞鶴を PR したいなということで、90周年を企画しまして、はい、あのそれを作りました。
あ、それでこの地図にはこの海の絵、船の絵が書いてあったりして、
はい、そういうことです。
この京都にも海があるんだよということ
を、はい、
あの遠方から来られた方にも知ってもらえるように、は
い、そういうことですね。
なるほど、まあ、ぜひぜひね、地元の方はもちろん、そういった観光客の方にも持って帰っていただければなと。
そうですね、
はい、はい、思います。さあ、この舞鶴堂書店さん、大変広い店内なんですが、本だけではなく文房具の取り扱いもあるんですよね。
はい、文房具も、タバコも扱っております。
はい、なのであの本だけに限らず、はい、ノートとか、はい、ペンとか、
そういうことですね、
タバコも取り扱っていらっしゃると、はい、いうことでね、はい、ぜひぜひご利用いただけたらなと思います。はい、さあ、この FM 舞鶴の番組表もレジのところにね置いていただけるということで、
は
い、
PR させていただきます
ありがとうございます。はい、そしたらこの番組表、はい、あのご来店の際はお持ち帰り自由にいただけるので、
はい、そのように、はい、
はい、ぜひお持ち帰りいただけたらなと思います。はい、村田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。お世話になりました。
FM 舞鶴では舞鶴堂書店さんのように店内で FM 舞鶴の放送を流していただけるお店や、お客様にお持ち帰りいただく番組表を置かせていただけるお店を募集しています。お問い合わせは FM 舞鶴電話 0773-77-0120 0773-77-0120 までお願いします。ということで、今日は最後に村田さんからリクエストがあるということなんですが、
はい、それでは、太田裕美さんの木綿のハンカチーフをよろしくお願いいたします。
時刻は3時12分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしておりますナナコチャットラジオ。ここからのお時間は私ゆっかのありのままの飾らない自分と向き合うネイキッドのコーナーです。本日は脱ベッキーの呪縛。ベッキーというのは丸々するべきという思い込みの造語です。私たちは無意識のうちにこの丸々するべきに縛られて身動きが取りづらくなってしまっていることがあるかもしれません。例えばいつも笑顔でいるべき。笑顔はとても大切だと思うんです。ムスッとしているよりはニコッとしている人の方が一緒にいて気持ちいいですね。でもその笑顔は本物なの？というところが私は重要だと思うんです。本当は泣きたいのに、本当は怒りたいのに、本当は全然楽しくないのに、いつも笑顔でいるべきに縛られて笑顔を作ったことはないですか？心で思うこと、口に出すこと、行動に表すこと、この3つが一致していると本物です。本当は泣きたいのに無理やり笑って大丈夫ですなんて言っちゃうと、この3つが一致していないことになるんですよね。そういうことを続けていると、本当の私はどう感じているのか、どうしたいと思っているのかがわからなくなってきちゃいます。でも本当のことって言いづらいですよね。こんなこと言ったら嫌われるんじゃないかって思ったり、相手を傷つけてしまうんじゃないかって思ったり。ベッキーの呪縛から抜け出すには勇気がいるかもしれません。でも一歩踏み出した向こう側に本当の自分がいるとしたら、出会ってみたくないですか？思い込みや常識、人の目を気にして抑圧されてしまった本音をまずは感じてみる。そして心で思っていることを口に出すこと、行動に移すことを許してみる。そんな小さな積み重ねで本来の自分を取り戻すことができたら、そこには自分らしく自由で幸せな世界があるのではないかと思います。このコーナーは皆さんの中にある丸々するべきという思い込みに気づき、自分の本音を感じてもっと楽に生きていけるようなきっかけになれたらいいなと思っています。なかなか人には言えない本音を吐き出す練習の場としてこのコーナーを使ってくださいね。皆さんからの丸々するべきという思い込みやメッセージなどをお待ちしております。ということで、本日のゲストをご紹介いたします。アロマインストラクターの引田さと子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、このアロマインストラクターという ね、職業、私ちょっと今日進出後なんですけども、はい、一体どういうことをされているのか教えてもらってもいいですか。
はい、皆さん匂いというものはご存知ですよね。
もちろんです。
でアロマテラピーという言葉も聞いたことがあると思うんですけれども、はいはい、その匂いについて、ただいい匂いだけではなくて、悪い匂いだけではなくて、この匂いにはもっと体にいいことがあるよっていうのを、そうですね、アロマって素敵な世界があるんだよっていうのをもっと深く皆さんに伝えていくというお仕事なんですけれども、どんな匂いが好きですか？例えば
、
はい、
まあ、その日によって変わりますけど、今だったらちょっとすっきりした香りが嗅ぎたいかな。
あ、なるほど。じゃあ例えばグレープフルーツだったら、グレープフルーツっていい匂いだねっていうので終わるんじゃなくて、うんうん、ポカリの匂いがしますよね。ポカリにグレープフルーツ味ってついてるんですけれども、ポカリの味ってグレープフルーツの匂いがするんですが、ポカリに脂肪燃焼のためにポカリの匂いがついてんだよとかっていう風に、いい匂いだけじゃないアロマをこう教えていっているのが今の私の仕事になります。
いや素敵、
はい、
香りってね、生活にすごい密着してますよね。
そうですね。
あ、それがただいい匂い、嫌な匂いで終わるんじゃなくって、
はい、
この匂いにはこういう意味があるんだよとか、はい、こういう効果があるんだよということを皆さんに伝えてらっしゃると。
そうです。はい、そのようなお仕事をしています。
なんか具体的にこう先生、スクールの先生ということなんでしょうか。
あ、はい、今は美容専門学校に教えに行ったり、アロマショップで教えたりということをメインに活動をしております。
へえ、
はい、
実はね、地元が舞鶴なんですかね。
はい、そうです。私は
今お住まいが
浜松なんですけれど、
ということで今日はね、
はい、
新幹線に乗って来てくださったということで、
はいはい、
ありがとうございます。
いいえ、呼んでいただいてありがとうございます。
普段そしたら拠点は浜松になるんですかね。
はい、拠点は浜松で、まあ、お仕事は静岡とか名古屋とか、あとは、はい、舞鶴にもちょっと教えに行ったりもしています。
なるほど。さあ、こんな感じでね、アロマインストラクターの引田さとこさんに今日はお越しいただいたんですが、一旦お知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしていきたいと思います。
家づくりは暮らしづくり。家に暮らしを合わせるのではなく、暮らしに合わせて家をデザインする。それが大滝工務店の家づくりです。電話 0773-75-3241 0773-75-3241 株式会社大滝工務店。
七子チャットラジオ、本日はいつもの香りに代わりまして、私ゆっかが担当しております。さあ、本日のゲストはアロマインストラクターの引田さとこさんにお越しいただいてるんですけれども、じゃあ本題に行きますね。
はい、
引田さとこさんにとってのベッキー、どんなものがありましたか。
例えば、お母さんだから何々するべきとか、
うん、
そして先生だから何々するべきとか、
うん、
そういう自分の、なんだろう、肩書きのようなものにですね、縛られていた自分が今まで、まあ縛られないタイプなんですけれども、うん、いたんですが、つい2週間前にですね、うん、ある私東京にいたことがあるんですけれども、東京のお友達が浜松に来てくださって、でそこでお話をしたんですが、もっと私自由に行きたいと、
うん、
もうちょっとこんな私じゃなかったよねっていう話をそのお友達にしてたらですね、じゃああなたがしたい、今したいことをこの付箋に書いてごらんって言われたんですよ。で付箋にだーって書いてみたらですね、あるはあるはやりたいことがじゃあそこでストップをしてと、でその付箋の中に、じゃあカテゴリー分けをしてみてくれって言われて、
カテゴリー分け、
はい、で私はその時たくさんあったんですけど、今したいこと、今じゃなくてもいいことっていうのでカテゴリー分けをしたんですね。で今したいこと、じゃあこれがあるんだけれども、その友達が言いました、これをするために今の生活を振り返ってみて、どこかを削ったらできることはないとかって言われたんですよ。で自分の生活を振り返った時に、子供とは遊びますよね毎日、まあ、午前中がほぼ全て 亡くなるんですけども、はい、でその後お母さんという仕事をして、じゃあ仕事のあの仕事の内容のものをまとめたりもして、時間がない時間がない、ああ10時になった寝ようみたいな、10時になったら寝なければいけないみたいな感じで思ってたんですけれども、じゃあスマホをいじっている時間はどうかと、そのスマホをいじっている時間を5分を10回したら50分空くでしょう、じゃあその時間を今この優先順位をつけたものに当ててごらんよ。でいつも反省、1日ね終わった後に、ああまた10時になっちゃったと思ってたんですけれども、今日はこんなに子供が笑ったからいいやとか、自分がこんだけできたからいいやってプラス思考で変えてごらんって言われたんですよ。そしたら、あ、じゃあお母さんだから何々すべきとか、なんか近所の人が目があるからこんなファッションしてはいけないみたいな、そういう縛られてた自分がも、まあ、大事なんですけれども、その中でもっと自分の今の時間の使い方を見直してみてやってみようと思ったのが2週間前で、それをやりだしてからですね、もともと明るい性格では自分で思ってるんですけど、はい、もっとこう人生って楽しいじゃんって思えるようになってですね、
この2週間で
そうです、あの時あの人に会わなければ、ああまた10時になっちゃったら寝なきゃって思ってたと思うんですけど、
じゃあその10時になったら寝るべきっていうのがあったんですね。
そうですね、疲れますからね体は年を取ると。
ちなみにちょっとすいません、お母さんだから丸々するべきというお話があったんですが、お母さんでいらっしゃるんですね今ね。
あ、そうですね、はい、2人の息子がいますね、はい、3歳と0歳です。
3歳と0歳の子育て中のお母さんということで、はい、そりゃね10時になったら寝るべきって思いますよね
思いますね。だけれども、まあ、10時をじゃあ30分伸ばしてみて、そこでエクササイズをしたら、次の日、あ、私エクササイズしたから体力ついた、また一緒に遊べるっていう風に考える。30分伸びて睡眠時間は削ったかもしれないけれども、それによって次の日またじゃあそれでちょっと体力ついたからあの子たちと遊べるんじゃんっていう感じの考え方に変わる。
なるほど。
そうですね、全てが睡眠時間にとらわれなくてもいいみたいなのがここ数年はありましたね。明日使えるから早く寝なきゃとか、だからなんか自分の好きなものができなくなっちゃったりした時もあったので、じゃあやりたいならやればいいじゃんっていうスタンスだったのに、それをなんかこうね、自分で縛っちゃいけませんね、自分の人生を。はい、一日も自分で縛っちゃいけないなと思いました。
でもそれって良かれと思ってやってたわけじゃないですか、子供がいるから、
うん、そうです、そうです。
子供のためにもあんまりね夜遅くまでダラダラ してるよりかはもう10時になったら寝ようと、もう自分のやりたいことも後回しにして、とりあえずこの子たちの寝かしつけをっていう、うん、そのお母さんだからこその愛からそういう行動をしてたわけですよね、
うんうん、そうですね、うん、
でもそれが自分を縛ってるっていうことに気づけたということですか、その2週間前の友人のアドバイスで。
そうです、だから皆さんの頭の中にあるものをとりあえず付箋に書いて、自分の目で見えるようにしたら、あ、私こんなことしたかったんだ、じゃあこれをするためにはじゃあ何をやめればいいかとか、その10時に寝なければいけないんだったらどこでそれを埋めるかみたいな、
なるほど、
っていう時間の使い方が上手になった気が自分ではします。
これねぜひ皆さんに試してもらいたいですよね。
そうですね、
付箋でも、まあ、紙でもいいので、うん、自分の今したいことと今じゃなくてもいいことっていう2つでしたっけ、分けたの。
そう、自分のとりあえずねしたいこととかねやりたいことを書くんです、ね、
あ、したいことやりたいことをもう紙に書いていくと、バーッと、はい、頭の中で思ってるだけじゃなくて、はい、見える化するということですね。
そうですね、でそこで、まあ、カトリコリー分けはそれぞれあると思うんですけど、じゃあこの人とやることとか自分一人でできることとか、まあ、カテゴリー分けは何でもいいと思うんですけども、そしたらじゃあこれをやるためにはっていう風に自分を振り返られる一つになるということをね、とてもカフェ屋さんでいい話を聞きました
私も今いい話を聞きました
お母さんって多分ね、うん、きっとね忙しいと思うんですよ。
そうですよね、
なのでね悶々としてると思うんですよ。
休む暇なくもう家事育児に追われ、う
ん、で次の日ね、あ、早く10時に寝たのに怒っちゃったりする自分がいたりするんですよ。
せっかく昨日、ね、そうそうそうそう時間通りに寝たのに、
だからその時間で、ね、10時に寝ても同じじゃんっていうのも分かったのかもしれないですね。はい、
時間を30分ずらしようが、その30分の睡眠時間を削ったとしても、うんうん、有意義なそのエクササイズの時間を捻出できたことによって、次の日のモチベーションがガラッと変わるということです、
ね、間違いないそうです。
はい、
あ、素晴らしい。ぜひぜひこのやりたいことの見える化、
そうですね、
皆さんにも試していただきたいなと思います、
う
ん、
はい、
ということでね、今日はここで一曲リクエストがあるということなんですが、はい、どんな曲でしょうか。
皆さんきっとご存知だと思います。笑顔になれると思います、
はい、
愛でハピネス。
さて時刻は3時30分を回りました。七子チャットラジオ、本日はゲストにアロマインストラクターの引田さと子さんをお迎えして、ベッキーについてねお伺いをしているところなんですけれども、
はい、
さと子さんのベッキーはこのお母さんだから丸々するべき、先生だから丸々するべきということにね、とらわれていたということに気づかれて、でそれをね自分が今やりたいことっていうのを、
うん、
見える化したと、
はい、そうです、
紙に書いて、そしてこう整理をしていったら自分の時間を捻出することができたという話をね、
はい、
先ほどお伺いしたんですが、うんうん、このラジオを聞いてる方の中にもね、あの今もやもやとしながら生活してる方ってもしかしたらいらっしゃるんじゃないかなって思うんです ね、うん、ですね、そういう方にねぜひメッセージがあればお願いしたいんですけども、
はい、私もあのこれだと思って目標に向かってやっていて挫折をしたことがたくさんありました、うん、だけど今振り返ってみたら、あの時の挫折とか、あの時の目標に向かって頑張った姿とか、すごくあの財産になっているので、
うん、
今の自分をね、自分のままでいいって思って、そして今の自分はこれでいいんだって信じてですね、
うん、
明日は来るさ、ゴーみたいな感じで行けると人生豊かになるんじゃないかなって思います。その時はこれじゃなくちゃいけないと思う自分がきっといると思うので、うん、一生懸命だと思うんですけど、うん、でもそれも自分だし、それもあの日の自分だしみたいな、
うん、
なので、まあ、生きてる時間を楽しむ、
うん、
うん、って感じですかね。で人に感謝をしたり、思いやりを持って、
うん、
そしてまあちょっと腹が立った時も歩み寄ったり、
うん、
でみんなで笑顔になれる場を作ったりして、楽しい人生だったなって思って、私は死にたいです
最高ですねそれね、
はい、
あ、なるほど。何があっても明日は来るさということで、
うん、
ね、あの自分を否定してしまうことってね、もちろんあると思うし、人と比べて落ち込むこととかもね、あると思うんですが、うん、そういうネガティブな感情を持つことは悪いことじゃないよっていうことですよね。
そうです、そうです、
うん、そういう経験もいつかは役に立つし、
役に立つし、自分の財産になると思います。
だから今ね、ダメダメな自分がいたとしても、
うんうんうん、
責めずに、
そうです、それも自分なのね、ありがとうって思ったら、ね、きっと心が広くなって楽にもなると思いますしね。
ですよね、
うん、
自分はいいところもあるけれどももちろんね、誰にだってありますよね、長所短所っていうのは
ね、なんかすぐできそうなんですけど結構難しいんですよねそれね、
でやっぱりいいとこ見せたいっていう気持ちがあるの で、
うん、
あの自分のかっこ悪いところって隠したりしがちですけど、
うんうんうん、
そういうのも全部受け止めて、これも全部自分だから、
そうです、
全部 OK っていうことですよね。
あと大人になるとなかなか褒めてもらえないので、自分で自分をめっちゃ頑張ったやんみたいな感じで今日めっちゃ頑張ったねっていうのを一回でも言ってあげるといいかなと思います。
なかなかこう自分を褒めるっていうのがないですよね、普段の習慣として ね、
そうですね。
なのでもう本当に簡単なことでもいいですよね、
うんうん、
あ、今日は時間通りにここに来れたとか、
そうそうそうそうそうそう、
ね、あの子育て中のお母さんだったら今日もこの子にねご飯をあげれたとか、
う
ん、おっぱいあげれたとか、
そうそうそうそう、
おむつ替えれた、
うん、
あ、もうそれでも十分もあるですよね。
そうです、そうです。なんかねこの間のね、あの沖縄に旅行行った時にね、
うん、
ちょっとねお友達の旦那さんがとてもいいこと言ったんですよ、うん、ちょっといいですか時間、
あ、はい、
あのヤドカリをね朝見に行ったんですよ。ヤドカリ、
ヤドカリ、
うん、ヤドカリがねこうガーってこう沖縄の海のね朝日がこう上がってくる前に砂浜を歩いてたんですけども、それを見て私はヤドカリに生まれて幸せなのかなって言ったんです、
はい、
そしたらそのね一緒に朝散歩していたお友達の旦那さんが、人間だけかもね、生きてるだけで幸せを感じないのはってパッて言われたんですよ。なので今ここで元気に過ごしてるっていう自分を褒めてあげるのも一ついいかもしれないですね。
なるほど。 ヤドカリを見てそういうセリフが出てくるってすごいですよね。
そうもうね、もう君あの旦那と結婚して間違いないと思いましたもうね本当にそれは思いましたのでね、あの夏の旅行は行ってよかったと思います
なるほど、
はい、
あ素敵なエピソードとともに、あとねせっかくこのアロマインストラクターでいらっしゃるので、
はい、
なんか元気になれるアロマみたいなのも何か教えてもらえたらなと思うんですけども。
そうですね、あのとってもあの皆さんに人気があるアロマが一つあるんですけれども、はい、オレンジスイートというアロマがあります。
オレンジとは違うんですか？
あ、オレンジです。オレンジ の種類なんですけれども、はい、アロマ屋さんに行ったらオレンジスイートっていう風に書いてあると思うんですけれども、オレンジスイートとかオレンジに限らず柑橘系の香りは心をこう上げてくれる、元気になれる、モチベーションを上げてくれるということでですね、うん、あの元気になれる、精神的に元気になれるという香りで有名なんですよ、うん、なのでもう夏休み終わっちゃいますよね、あめっちゃ学校行きたくないとか仕事行きたくないとか、そういう時とかにオレンジを炊いて、オレンジをまあ食べるのもいいと思います。
アロマじゃなくてもそのオレンジのフルーツそのものを食べるのでも、
そうです、そうです、はい、で皮を匂いでください、その後もったいないので皮ね、オレンジの皮、
あ実じゃなくて皮ですか？
あ実も食べていいですよ、
はい、
で皮は匂いでアロマがなくても、
あの内側白いところ、
白い皮、本当にオレンジのところ、
オレンジの部分を嗅げばいいんですね
そうそうそしたらね、あの元気になれるよっていうのがあのアロマの世界では有名なので、ぜひですねオレンジスイートというアロマがなければオレンジを買ってきて、みかんでもいいですよ、うん、柑橘系を嗅いでみてください。
あこれだったらすぐにできますよね
そうそうそうそう、なのでね明日から頑張ると思います
じゃあもし落ち込んだ時の一つの上がるアイテムとしてこのオレンジスイート、うん、ぜひ頭の片隅に入れていただけたらなと思います、はい、ありがとうございます。さああっという間にお時間が来てしまったんですけれども、
はい、
本日のゲストはアロマインストラクターの引田さと子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ最後にもう一曲リクエストがあるということなんですけれども、どんな曲でしょうか？
はい、今の自信を信じてということ、今の自分を信じてということで、私の思いは変わらないよ、皆さんご存知だと思います、タイタニックで有名になりました、
はい、
My Heart Will Go On セリーヌ・ディオンです。